時刻は午後3時30分です。ここからの時間は学び続けたいあなたのために大人の力、お送りしていきます。ご案内役は私、水野直樹と、そして一般社団法人スタディライフ熊本の古川博子代表、ロコ先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回放送しましたのが4月14日でした。
そうですね。この日、
その日の夜9時26分に前震といわれる大きな地震がありました。そしてその後4月16日に本震と呼ばれる、これまた大きな地震があったわけですね。あれからだいたい1ヶ月が経ったということになります。
あっという間ですね。
まさかの事態というのが現実に起きたということです。そういった中でこの1ヶ月皆さんはどのように過ごしていらっしゃったでしょうか。この番組を進めております一般社団法人スタディライフ熊本のメンバーもこの震災に立ち向かいまして、さまざまな活動を行ってきました。ですからロコ先生、今回のテーマは、
はい、今回はですね、もう熊本地震そのものなんですが、熊本地震と大人の力ということで、たくさん活動してくれたり、いろんな思いが変わってきたりっていうようなところの大人たちがいらっしゃると思います。はい、そんなお話ができたらなというふうに思っております。
ゴールデンウィーク中にはボランティア活動に、本当に熊本市のボランティアセンターにも1日1000人を超える皆さんが集まってくださったり、本当に大人の力が発揮され熊本を救ってくれています。この力はまだまだこれからも必要な力、そしてその力が集結することによって、これから熊本が復旧から復興へと向かっていくことになります。その中の一助になれたらとの思いで、スタディライフ熊本のメンバーもそれぞれが活動を行っています。これまでの活動を振り返りまして、そしてこれからどんな活動ができていくのか、皆さんとともにこれからの30分間はじっくり考えていきたいと思います。ではこの後30分間大人の力にお付き合いください。学び続けたいあなたのために大人の力。この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般社団法人命の尊厳を考える会の提供でお送りします。City FM。ではロコ先生、今回はスタディライフ熊本のメンバーとともにお送りしていきたいと思っております。
はい、そうですね。今日の、学びストということになりますが、公益社団法人 JFA の会長の松岡豊さん、彼はスタディライフ熊本の理事でもあられますね。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、はい、今 JFA ですか。
そうそう、
ね、JFA で JFA の会長というご紹介があったんですけども、はい、こちらの JFA ってどういった団体なんですか。
はい、詳しくはですね、生命保険フィナンシャルアドバイザー協会といいまして、全国組織なんですけども、そこの全国の理事と熊本県協会の会長をやっております。で、生命保険会社いっぱいありますよね。
はい、
各社あるんですけども、そこの各社の代表が県協会のですね、役員となって、で、いろんな、ボランティアであったりとか総合県産の場を作っているというような感じですね。
保険会社の人たちの集まりですかね。
そうですね、保険外交員の集まり。
外交員。なるほどなるほど。
ということは、今回のその審査にあたっても、はい、お客さんのところに訪れて、はい、その保険関係の手続きをされてるっていう。
そうですね、そこはもう会社ごとでそれぞれ安否確認であったりとかっていうのは、初動の動きでスピーディーに行っていると思いますが、はい、それとは別にですね、そもそも会員さんの、会員制になってまして、全外交員さんが会員ってわけじゃなくて、JFA に入りたいというような、有志の集まりで成り立ってます。
なるほど。だからあの公益社団法人、
そうですね、
そして、今回の、災害でもすごくねこう動いていらっしゃったんです。最初からあのもう地震があって、そしていろいろ物資を届けられたり、そういう大きな組織があったから、常にそういうことが起きたらそういったことをするというようなことになっていたんですか、その組織は。はい、
そうですね、あの JFA の中でその会員 の, なあの会費っていうのがありまして、その中の一部がですね、あの東北のですね震災の時に学習しましてね、事前に突発的災害に対する基金を立ち上げてるんです。でその中であの何か全国もそうですね、世界的にもそうですけども、何かが起こった時に早い速度でいろんな支援ができるような形を考えていってるということですね。
今回その前震が14日にあり、本震が16日、はい、その間というのはそのすでに始まっていたんですか。
そうですね、もう14日にはですね益城の総合体育館に行ってまして、14日の次の日かな、15日の昼でも私自身も次の日まさか来るって思ってなくて、
はい、16日ね、
16日に来ると思ってなくて、15日益城がすごいんだというのを聞いて、そこでその日だけでもおそらく数十万の物資を購入だっとして、益城のですね各所に運んだっていう、
はい、それはその JFA としてということなんですね。
そうです、 JFA として。
なるほどね。今回その JFA の松岡さんの動きと、それと水野さん、
はい、
あのシティ FM がその今回臨時災害放送局っていうのに指定されて、なんか毎日出てらっしゃいましたよね、夜3時から10時ぐらい、9時か、
臨時災害放送局としては24時間ですね、は
い、あ、24時間、生放送なんですけども、あ、ごめんなさい、
その中で私が担当していたのが、はい、主に3時から夜の10時までという時間帯を担当してました。4月30日までの指定だったんですけれども、はい、その間およそ、2週間ないぐらいですかね。
なるほど、はい、ここに新しい情報が集まって、そしていろいろこう呼びかけてらっしゃったんでしょ。
はい、そうですね、まあ、どちらかというと我々からもいろいろその首都も災害協定を結んでおりますので、はい、その公のところから来る情報を提供するというのもありますし、うん、またあの聞いてらっしゃる方々からこんなこと困ってるんだけどっていうメッセージをいただくと、顔の知らないような方々のはずなのに違う方からあそここうだったよ、こここうだったよって、でそのいただいた情報がさらに あそこはねこうだったけど、そこのさらにこの隣のこれも良かったよとか付随した情報もいただいて、皆さんでこの間情報を提供し合い作り上げていったという感じですね。
なるほどね。だって情報変わっていきましたもんね、なんかこう、まあ、未だにこういろいろ国から出てくるものも変わっているし、はい、あのなんか今度は県から国の方のねあの支援をということで大きくまた変わるような感じになってますしね、
はい、
毎日毎日その情報をいかにこう皆さんにお伝えして、そのやっぱりこう落としていくという、じゃあ大切な役割をシティ FM さんがなさったってことになりますね。
架け橋というかですね、
はい、なるほどね、まあ、スタディライフ熊本もそういうことを狙ってるというか、はい、そういったことを目的としてますよね、はい、なるほど。
そしてロコ先生は、
うん、はい、私はねごめんなさい、本当に全然活動ができてなくて、皆さんに申し訳ないなと思いながらフェイスブックを見てたんです。最初はね見ることができたんだけど、もう途中から見ることができなくなりました。なぜならばもう心苦しくなったのと、もう自分が置かれている環境がちょっと見るのに忍びないというかね、いろんなことになります。実はもう住める家がなくなりましたでもう今度亡くなりましたっていうまでにはすごい心の葛藤がねあったんですけれども、まあ本当一時はねすごくこれを語るのにも涙いろいろ出てくるんですけれどもね、まあ少し最近は元気になってます。皆さんのおかげです。はい、そんな中でやってますね。
そうですね、それぞれの立場でそれぞれスタディライフ熊本のメンバーも共に皆さんと寄り添い合いながらですよね、活動を進めてきたわけなんですけれども、ではそういった中で松岡さん、
はい、
松岡さんご自身がその、
はい、
JFA としての活動もそうなんですけれども、
はいはいはい、
その中の一環にもなってくるかもしれません。地元でも随分
そうですね、
頑張られてるですね、
はい、自分自身ですね、マンションに住んでるんですけど、はい、新町のマンションに住んでて、そこがもう 結構やられちゃってですね、ひびが入りまくりのドアが閉まらないとかですね。
見ました写真
もうそのマンションのドアが、
ドアが閉まらないです。
それはそのエントランスの皆さんの共有するドアですか。
そうですそうです。もうそこが歪んじゃってですね、
はい、
最初出れなかったんですね。で出れなくてタックルして出たっていう
破ってってことですか、タックル、はい、
本当にそういう状況だったんですが、
はい、
その時に一新小学校ですね、小学校の方に3日ほど、まあ、寝泊まりさせていただいたっていうところがありまして、それから毎日ですね朝晩小学校の体育館を見に行って変化をずっと見てました。
へそうですか。ということはご自身も自宅がそういった状態で本当被災されたということですよね、
はいはい、
その一新小学校の避難所ではどんなことされてたんですか。
炊き出しのお手伝いをやったりとか、あとはそうですね、高齢者の方が結構多かったりするので、そういった人たちに運んであげたりとかですね、あとは物資の来たやつを直してあげたりとかということですね。それをできるだけ、まあ、家族がありますので、
はい、
家族も巻き込んで、せっかくの機会なので、はい、
そうですね、
はい、
うん、すごいよね、みんなこう最近せっかくの機会とかこの機会をバネにとかね、そんな言葉がこう出てきてるのが、私はこうそういう中にいるのが嬉しいなと思ってますけど、はい、だんだんとこうやっぱり避難所にいらっしゃる方って自分の住みか、
うん、
っていうことを考えられると思うんですね。私もじゃあ今からどこに住むの状態だったんですよ、うん、だから、まあ、まだ未だにそれと葛藤してますが
、
はい、まあ、いろいろね建物のこととかも考えたんですよね、うん、今回で実際こう自分の家がなくなっちゃいました、まあ、数千万ですよ家ですから
、うん、だって人生における本当そうそう最大の買い物と言ってもいいですよ ね、
うん、皆さんそうだと思いますよ、
はい、
けどもその建物のことを考えたときに今回、ね、地震保険、
はい、
のことを考えました。この辺ちょっとね情報提供できたらいいなというふうに思ってるんですけど、
う
ん、
そうですね、うん、私も日々保険を扱ってるもんですから、
はい、
とても今回ですね悔しいなって思ったことがありまして、うん、実際益城であったり西原村ってひどいところっていうのが結構農家住宅で古い住宅が多かったと思うんですね。
ね
木造で
農家で苗もあったりとかして、
はい、
もう立派なね、
そうですそうです、
瓦屋根で
柱もドンとでかくて、
はいはいはい、
そういうのがいとも簡単に曲がってますよね、
はい、
斜めになってると、うん、そういうところって昔の人たちが多くて地震保険に入ってない人が多い、
うん、
で倒れてない住居の方意外に入ってたりする、
うん、
新しい方そこ10年ぐらいの方だと思うんですけど、でも昔の人は入ってない家財保険、中身の保険ですけど、
はい、
そういうのにもあまり入ってなかったりする、まあ、要は熊本はあまり地震起きないぜみたいな変な常識があって、保険料は実際安いんですよね、うん、全国で見ても、
うん、
それが今回起こってしまったわけです、
はい、
そうですね、今回保険の役割というのもすごく考えました。未だに考えてますけれども、やっぱり何が起こるかわからない私たちの人生において、明日わかりませんよね本当に、
はい、
みんな本当に明日わからないって言っても熊本の人はそうだそうだって今だったら言えるのかな、
今だったら言えます ね、
でそんな中でじゃあもし自分がこうより良い生活というか暮らしやすい環境を築いていくためにはやっぱり保険って大切だなと思いました。で今回ね私やっぱり保険の力で助けられているところもあります。だからやっぱりこれはそのみんなを支え合っていくのが保険だということを再認識する必要があるかなというふうに思いましたね。あ、
なるほど、自分の安心のためにその保険を買ってるっていう感覚もあるんですけれども、
うん、
それだけではなく誰か困った人がいたら、うん、その方々の何らかのためになると、だから
そうそう、
みんなのためのみんなの安心のための保険っていうことなんですね。
そうです、相互扶助というふうにね、よく言うんですけど、
はい、
保険の世界ではね、
はい、
けどまさしくそうだなと、これがあったから私は助けられてるし、私父母もだから今後はじゃあ私は また今度地震保険を使うことはないかもしれないけど、その別の人たちのために保険にまた、うん、入ろうというふうになってます。そういう気になってる、
うん、
だからそういうことでこういろんなものを見直していくというふうな価値観が生まれたかなっていうふうに思ってます。口ではね 言っていました。講演会とかねお話の中で言っていましたけれども、それが本当に腹に落ちたと言いましょうか。なんかこうそうそう、いい経験もっていう、いい経験じゃないんだけど、経験ってやっぱり大切だなと思いました。
そういう保険を扱う人たちの伝え方にもね、やっぱり影響を与えたのかなと思いますね、今回。
そうそう、ね、本当ジェイファー、そういったところですごく動いてくださってるなと、はい、まさしくね、そういうふうに思ったし、水野さん防災士っていうので、はい、すごくこう今回 役にというか、いろんな方からこういろんなことを頼りにされませんでした？
そうですね、まあいろんなすごく出会わないような方々とも出会うことができたというのもあります。自分自身がすごく勉強させてもらったというのも非常にありますね。やっぱりこう私自身もいろいろ講演会とかで防災士として子どもたちや親子の皆さん方にお話をする機会も非常に多かったんですけれども、その中でやっぱりこう寝るところは何も置かないようにしましょうねって、でもなかなかね言われてよし帰ってするぞっていうのも難しいですよねっていう話はしている一方で、でもやっぱり自分の中で不安もあったので、それをしていたことがやっぱり良かったって思うことと、あとラジオしているときに講演を聞いていた時のことをやってて助かりましたっていうお話もですね、わざわざメッセージをしてくださった方もいらっしゃって、もうとても嬉しかったですね。そしてやってることっていうのは間違いなかったんだっていうことをこう確認できたことでもありますし、また私本当知らない世界だったなと思ったのが、こういうことが起こった時に本当に東京や大阪やスペシャリストの集団がいわゆるその阪神・淡路大震災、中越地震、東日本大震災をそれぞれをこう運営したり復興に導いてきたいろんな団体の方々が熊本に入ってきて、そして我々が気づかないところで下支えして、実はその公の市や県や町や村といろいろな話し合いをしながら、より我々の暮らしが再建できるように支援してくださってるんですよ ね。
それ力としてすごいですよ ね。強い、心強いし、まあ、経験者よね、言ってみれば。
そうです
だから熊本にもこう経験者が増えたと思うんですよ ね。これだから経験者だから熊本の人らはしっかり発信して伝えるっていうことをね、やっぱりこう頭に入れて、はい、動く。
そしてこれからはその皆さん方はもうこれから5年先10年先ずっといてくださるわけではないので、それを地元の人、地元のいろんなグループが受け継いでやっていかなきゃいけないっていう、そこまで視野に入れて今活動されているので、その部分を担っていけるようにならないといけないなと思ってますね。
大きな役割が来ましたね、また
いや
ねえ本当
ね、もうこれは本当熊本城でも20年かかるって言われてますから、やっぱり本当に我々一人一人がですよね、そのことを熊本城一つのシンボルとして20年かけて活動できるようにですよね。今我々がそれぞれがいろんな形で関わることが大切なのかなと。
なんか震災とか本当起こらないんじゃないかとかね、なんか災害ね、なかなかこう安易に考えがちだけど、起こった時には大きな被害が出て、やっぱり心もね、随分こういろんなことを考えるので、そのための対処っていうのは大切ですよね。だから今回も本当にこういろんな、私も価値観変わりました。変わりましたってもう本当胸張って言えますけどこれ話し出したらね 2,3 時間かかっちゃうからあれですが、やっぱり本当にいい経験というかね、なんか、そしてその国が助けてくれる、県が助けてというか支え合う、市が支え合う、いろんな部分があると思うんだけど、その大まかな流れもある程度私たちも知っておくべきですね。
そうですね、
必要があるなというふうに思いました、ね、そうすることによって、なんかこう人任せだったことがやっぱりちょっと具体化して一歩が踏み出せるっていうようなことも感じましたし ね。どうですかね。
そして本当に支援、時間の経過とともに支援の内容、必要とされるものもどんどん変わっていってると思うんですけれども、このスタディライフ熊本のメンバーの中にもアロマをやっているメンバーがいたり、絵本セラピストをやっているメンバーがいたり、そういったそれぞれの分野でこれから必要となってくる支援っていうのが、このスタディライフ熊本にもありそうですね。
はい、なんか私そのやっぱりそういうふうにアロマとか絵本っていうふうにもう そういったもので助けられる、はい、心を支えてくれる、心を癒してくれるものも大切だし、あと私たちには強い専門家チーム、うん、エンディングサポートチームがいます。あの専門家ってこういった時にもう本当にあの被災してても、あの自分たちがやる側なんですよね、はい、それを持って彼らは動いてくれていると思うので、あのそういったところの知恵やね、あの動き方を実際やっていく、この2つ
情報ね、
うんうん、を上手にやっていくかな。で、あの今あの榎木孝文先生、あのエンディングサポートチームの一人なんですけれどもね、彼にまた少しいろいろ詳しいことをね、次回でも聞いてみたいなとは思ってるんですけど、まあ、うちも、まあ、あのぶっちゃけた話二重論抱えてんですよっていうふうになるかもしれないので、
また買いますかね。
また買いますか。
もうね、うん、そうやって本当にこう笑いが出てくるといいですよね。
あのね、やっぱりちょっと元気をね、あの持っていかないといけないっていうか、はい、あの切り替えること大切かな。あのもう前に進んでいくしかないので、
そうそう、
で、あの方向は見えますもんね、見える、絶対見えるので、皆さんこう向こう側で悩んでらっしゃる方もスタディに電話してください。あの絶対ね、その方向がある、
相談できる人がいるっていうのは、うんうん、
そうなんですよ。
ただその弁護士さんとか、例えば税理士さん、うん、行政書士さん、司法書士さんというと、うん、こう普段付き合いがないと、うん、なかなかその門叩きづらいというか、どこに行ったらいいのか分からなかったりとか、
う
ん、正直ちょっとこう壁が高い、塀が高いというかですね、うん、気がするんですけども、
そうですね、私たち障害学習支援事務所だから、はい、もう本当により良い知識をね、皆様に、はい、あの落とせるというか、お伝えできるように、この中間部分を行政とのこう、はい、行政民間とのつなぎをね、うん、上手にやれたらなと思っているので、本当にお電話していただきたいし、あの私も一緒に考えます。本当に
そう、うん、一緒にですね、一緒に考えていく、
そうそうそうそう、あの私の経験談を話します。私今進んでいってるので、うん、それ一緒にやりましょうよ皆さんって感じになります。本当にお家なくされた方たくさんいらっしゃると思うのでね、
は
い、
みんなは一緒ですもんね、
う
ん、
そうですね、うん、これからスタディライフ熊本としては、皆さんと一緒に、では一緒に進んでいきましょうよ、うん、一緒に考えましょうよっていう、う
んうん、そうです、そうです、うん、たくさん制度もね、あの救援、うん、措置というか、
はい、
あのいろいろ出てますね、特別措置っていうんでしょうか、
いっぱいありますね、
うん、であの日々変わってます、うん、であのお電話してもまだあのきちっとした回答は得られないっていうのが事実です、はい、私もたくさん電話してますけれども、じゃあ私が今から動かそうとするものを、じゃあすぐ回答くださいって言ってもまだ動けてないというか、決まってないのね、うん、やっぱりそうですよね、
企業側においても初めて、
うーん、そうそうそう、
そうですよね、
だって熊本の、ね、行政のことも初めてのこと多いじゃないですか、だからあのけどそこはこう温かくというか、あの絶対進むと思うんですよ、うん、だからそれを信じて私たちは投げかけをして情報を提供していく、
はい、うん、ではその今回ご紹介しました、はい、スタディライフ熊本の専門家チームですよね、の方々にまあ、相談したい、うん、ちょっと話を聞いてほしいという、うん、どちらにご連絡したらいいですか、
はい、お電話ください、今私の携帯に転送なるようになってます、
はい
、はい、096-245-6566 です。もう一度申し上げますね、096-245-6566 です。
はい、繰り返しお伝えします。スタディライフ熊本の電話番号は 096-245-6566 096-245-6566 です。専門家のチームが揃っておりますので、気兼ねなくお電話ください。そこから何かこの何でしょうか、真っ暗なところにもちょっとでも穴が開けば、そこからこう一つの光が差してくると思うんですよね。その光が見えてくるかもしれません。共に考えていきましょうと、
うん、そうそう、はい、
古川先生と話すだけで明るくなりました
。ありがとうございます。いや、私はみんなに助けられました。
そしてあのこれからやっぱり心のケアもということで、はい、あの言われておりますけれども、ここでその皆さん親子でね、楽しんでいただけるコンサートのお知らせです、うん、ね、ママと一緒にコンサート、はい、みんなが知ってるアニメや映画の曲で楽しもうというコンサートが5月22日日曜日午前11時からと、そして午後5時からと2回行われます、うん、午前11時から行われます分がママと一緒にコンサートです。 サロンドルチェコンサートシリーズ2016ドルチェの泉と題して行われます。フルート奏者の作曲家として活躍されております栗谷和代さんをお招きしまして、大場陽子さんとの初共演です。これ午前の11時からと午後の5時からの2回ありますので、1日チケットというのもあるそうです。
うん、そうですね、ママたち行けますよね、行けますよ、お子さんと一緒に、
うん、大丈夫な時間帯ですよ、はい、1日チケット割引もあるそうですので、ぜひお問い合わせをお願いいたします。チケットは一般が2000円、小中高校生が1000円、親子チケットはお子様お一人、そして、お母様ということで2800円です。お問い合わせご予約はサロンドルチェにお願いします。電話番号は096-373-0088、096-373-0088です。ちなみに午前11時からの分に関しましては、演奏曲目おもちゃのチャチャチャ、キラキラ星、ふるさと、子犬のワルツなどなどですね、耳なじみの曲もたくさん登場しますので、ぜひご家族で行ってみてください。心の癒しの
ね
落ち着く
時間に、はい、栗谷和代さんも帰ってらっしゃいますね。
そう、今このバックで聞こえております、この天空の道というこの曲ですねを作曲された、そして演奏されているのが栗谷和代さんです。ぜひ5月22日お越しになってください。今週もお送りしてまいりました、学び続けたいあなたのために大人の力、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました、はい、ではぜひ次週もこの熊本地震と大人の力ということで、
うん、そうですね、一時、ね、うん、はい、そんな感じでいけたらいいなと思います。
皆さんに役立つ情報をご紹介していきたいと思っております。松子さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
学び続けたいあなたのために大人の力、この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般社団法人命の尊厳を考える会の提供でお送りしました。